こんにちは。ブリのポッドキャスト、ハカーニューズデイリーへようこそ。今日もハカーニューズで盛り上がっている話題を、私の葵と、
ユーマがお届けします。まず、随意のミストが伝えた AI エージェントが嘘をついたり、騙したり、盗んだりするという問題。これがユーザーを遠ざけているという記事。そして、ノーションのエンジニアによる、理解こそが新しいボトルネックという講演。
続いて、より早いコーディングエージェントを謳う新興企業の公開プロジェクト。それにオープン AI が Linux 版 ChatGPT デスクトップで公開したコデックスプレビューも話題です。ディープシークの料金改定も注目ですね。
さらに、古いウェブの行方や家庭に一つ欲しいデータセンターという発想の記事、IBM PC の45周年に触発された無駄な話まで、今日も盛りだくさんでお送りします。
ハカーニューズに掲載されたツイコノミストの論説が、AI エージェントの不正行為をめぐって議論を呼んでいます。AI が嘘をつき、欺き、盗みを働くという内容で、タイトルは AI Agents Lie, Cheat and Steal, That is Putting Off Users。 つまり AI エージェントは嘘をつき、騙し、盗む。それがユーザーを遠ざけているという主張です。
面白いのは、これが単に AI の道徳的欠陥の話ではなく、議論の中心がそもそも AI はなぜそんな行動をするのかに向かっている点ですね。投稿への反応では、あるユーザーが、これは KPI を持つ組織で働くジュニア社員と同じ動きをしているだけだ、指摘し、それに対して別のユーザーが、手段の収束という概念のページを引用していたそうです。
さらに踏み込んだ主張もありました。AI も AG も、環境からの報酬に基づいて動くものすべてと同じで、要するに報酬を得られる行動を取るだけだ。そして問題は、人間社会そのものが嘘や欺瞞、窃盗を圧倒的に報いてきたという点にあると。
つまり、成功の尺度が富や地位にある限り、それを最も多く持つ人々がどうやってそこに至ったかを見れば、何が報われているかは明らかだ。だからこそ、名誉ある生き方を社会が示さなければ、人間であれ機械であれ、病的なエージェントを作り続けることになるというのが彼の論旨でした。
これには投稿者が反論しています。文明は時空を超えた大規模な協調の産物であり、広範かつ系統的な嘘や欺瞞、窃盗はそれを損なうので、シニシズムは見当違いだと断じたわけです。
その間で重要な問いが浮かび上がったんです。我々はどうやって名誉に報いるのか。名誉は戦略として必ず報われるわけではなく、報われるには他の行為者も名誉を示すという協調が必要だ。この問いには、示された議論の中では明確な答えは提示されていませんでした。
中には、神は自分の形に人間を創造したという引用に対し、人間が自分の形に神を創造しているのだとしたら?と返す投稿もありましたね。技術の問題というより、私たちが何に価値を置き、何を報いてきたかという根本的な問いにまで話が及んでいるのが、今回の議論の深さです。
次は、ノーションのデザインエンジニア、ジェフリー・リットが今年の AI エンジニア会議でした。講演の話です。タイトルは、Understanding is the new bottleneck。つまり、理解こそが新たなボトルネック。彼の革新的な主張は、エージェントは人間が吸収できるよりもはるかに早くコードを書くからこそ、エージェントが書いたコードを人間が理解することが依然として重要だというものです。
単に、検証するために理解する、では不十分だとリットは言います。もう答えは、参加するために理解することに移っている。プロジェクトはエージェントとの多数の反復ループであり、システムへの理解が次のアイデアを生み出す土台になる。理解不足は後から効いてくる認知負債になると言うんですね。この概念はマグレッテ・ストアリーとシモン・ウィリズンが広めたもので、ストアリーは、関わった人間が単に筋を見失っているかもしれない、述べたと紹介されています。
理解を効率的に深める手法としては、コード説明のドキュメント、クイズ、マイクロワールドが挙げられています。リット自身が毎日使うという説明生成スキルは、 HTML や Markdown、ノーション文書として構造化されたコード説明を出力するツールです。その設計哲学は2つ。まず、背景情報を教えること。そして、詳細の前に直感。
例として、ビデオゲームの視点を編集して庭を三次元的に感じさせるという目標の前に、まずアイソメトリック投影やゲームエンジンの背景を説明するという構成だそうです。つまり、何をどう変えるかではなく、まずなぜそうするのかの文脈を与えるわけですね。
ハカーニューズの議論でも、読み手の役割の変化が話題になりました。あるユーザーは、ミッチル・ハシモットの I read the code。 という言葉を引き、優れたコードには優れた理解が必要で、エージェントには優れたガイダンスが必要だと述べています。ソロ開発でも理解するまで読んでいないプロダクションコミットは作るべきではないし、結果に対する責任は AI エージェントには負えないというわけです。
一方で読むだけでは不十分だという指摘もありました。 LLM 以前の時代、単体テストが変なコーナーケースを教えてくれたように、一人の開発者がコードベースの一部を所有し、その専門家だった。それがコード投入速度が3倍から5倍になると、読書は疲弊してスキミングになりがちだと。
さらに重要な警告もありました。AI は幻覚を持つため、複雑なコードは幻覚的に説明されうる。人間がアーキテクチャを設計し、LLM を導けばかなり良い仕事をするが、LLM 全体にシステムアーキテクチャを任せるのはまだ先で、ビジネスニーズなど技術以外の要素を考えると可能かどうかもわからない。つまり理解という問題への答えは、読む量を増やすことではなく、理解の方法そのものを再設計することにある。それが今回の講演のメッセージです。
次は YC サマー2026に参加するブレットという新しいコーディングエージェントのローンチです。創業者のアディとアレックスがハカーニューズで紹介しました。この会社の歩みが面白いんです。当初は AI ヘッジファンドとして始まり、ブラウザ操作エージェントや合成金融データ、モバイル ID など様々な方向に転換してきた末に、より高速なコーディングエージェントという現在の形に落ち着いたそうです。
背景を聞くと納得できますね。2人はアップラブンとシタデルで働いた後、大学最後の年に寮でブレットを始めた。株価計算の高速化やエージェントのドキュメントコンテキスト最適化といったスキルを使って世界を支配するつもりだったらしいんですが、試行錯誤を経て現在のコーディングエージェントにたどり着いた。つまり何度も方向転換を繰り返した末の成果だということです。
彼らの元の肩書きを聞くと、別の業界で培った技術がどう生かされているのか気になりますね。株価計算の高速化というと金融取引の世界ですね。それをコーディングエージェントの高速化に転用できる部分があるのかどうか、
そこが興味深いところです。金融系の企業で培ったのは、ほんの一瞬の遅延や無駄な処理を取り除く徹底的な最適化の感覚でしょう。コーディングエージェントも、いかに素早く正しいコードを生成し、ユーザーの待ち時間を減らすかが競争力になりますから、そうした考え方が生きる分野だと言えるのかもしれません。
スタートアップスクールの熱意というか、確実に成功するという楽観から始まりながら、実際の市場の要望に合わせてピボットを重ねる。そんな企業ならではの失敗と発見のサイクルが、このローンチストーリーには凝縮されている気がします。
次はオープン AI の話題です。チャット GPT のデスクトップアプリ、Linux 版でコデックスのプレビューが公開されました。チャット GPT とワーク、コデックスを一つのネイティブなデスクトップ体験に統合したもので、現時点では Ubuntu の 20.04 と 26.04、Debian 13、Fedora 43と44に対応しています。X64 と ARM64 の両アーキテクチャで、インストール形式も Dev と RPM の両方に対応しています。
用途としては、プロジェクト管理、ファイル操作、ブラウザワークフロー、そしてチャット GPT と並行してコーデックスを実行するためのワークスペースとして設計されているそうです。つまり、ブラウザを開かずにローカルのファイルにアクセスしながら AI コーディングエージェントを使えるというわけですね。
ところが、この発表、配布ページの混乱がハカーニュースではまず話題になりました。あるユーザーは、リンクが現在の OS に基づいてコデックスを表示する仕様のせいで、自分には Windows 用ダウンロードリンク付きのノルウェー語のランディングページが出てきたと報告しています。別のユーザーも同じ経験をして、かなり混乱したと述べています。ちなみに、Linux 用のダウンロードリンクは公式のドキュメントページにあるとのことで、配布の見つけやすさに問題があったようです。
そして、より根本的な問いも上がっていました。エレクトロンアプリなら、ブラウザで開くのと何が違うのか。この質問には意見が分かれました。あるユーザーは、Chrome アプリとしてすでにインストールしていて、同一に見えると回答。一方で、コンピューターへのアクセスこそが違いだと指摘する声もありました。ローカルのファイルに直接アクセスできることが、このデスクトップアプリの本質的な価値だというわけです。
デスクトップアプリの存在意義をめぐる議論は深まって、CLI 版のコーデックスとどう違うのかという質問には、ほとんどの人にとって使いやすい、CLI と GUI は同じ対象層ではないという答えが返りました。 ただ、Linux に詳しい人からの批判的な声もあって、あるユーザーは知能をプレミアム価格で保持し、ポリシー次第で人質に取るような企業を Linux ユーザーが待ち望んでいたとは思えない、酷評しています。デスクトップアプリという形自体の価値と、それを取り巻く信頼の問題が両方見えてくるトピックですね。
最後は、ショーン・ゴデックの論説、TextAI Watermarks will always be trivial to remove。つまりテキスト AI の透かしはいつでも簡単に除去できるという記事です。背景となるのが EUAI 法です。EUAI 法は今年8月から執行可能になり、第50条がすべての AI 出力を人工生成物として検出可能にすることを義務付けます。つまり LLM 提供者が EU で事業を行うには、出力に透かしを適用する必要が出てくるんです。
ここで記事が指摘するのは、テキストの透かしが本質的に難しい問題だということです。画像と違ってテキストは圧縮度が高く、人間が気づかない変更がほぼできない。だから透かしは、いわゆる隠し情報の問題、捨て画のグラフィー問題になる。さらに、テキストをモデルに再実行させて照合する方式は、人間が AI 風に書いたテキストへの偽陽性が多すぎて、全モデルを実行するコストも高すぎる。
実際の透かし技術として紹介されているのは Google の SynthID です。トークンごとに、直前のトークンから算出したスコアを割り当てて、候補の中から最も高いスコアのトークンを選ぶ。検出は集計スコアを計算するだけで済むので安価です。ただし、温度ゼロの推論では指紋を残せないという限界もあります。さらに記事は、OpenAI とアンソロピクが凝ったユニコードトリック。具体的には通常のスペースを別の種類のスペースに置き換えるような文字操作を、時折適用しているとかなり確信していると述べています。
議論では、透かしの実現方法をめぐって建設的な提案もありました。AI 企業はプロンプトと応答を保存しているのだから、生成済みの段落とクエリの文字列距離を返す API を作ればいい。規制当局が使用を決められるというものです。ただし、単純に全出力を保存して検索する方式はスケールしないという指摘や、保存されているのは一部だけで全部ではないという反論もあります。
そしてプライバシーの観点からの深刻な指摘も。企業は設定で同意した場合のみ訓練すると主張している一方で、Google は履歴を無効化して一時的なチャットだけを使わない限り訓練すると明言している。アンソロピクは設定がありデフォルトでは訓練しないと主張している。そんな中で、部分文字列検索による攻撃がプライバシー問題に脆弱だというんです。例えば、ジョン・スミスの病歴は進行性癌だ、のような文字列を見つけられることがあるかもしれない、と。
さらに深い話では、ローカルモデルが透かしなしの生成を可能にし、SaaS 出力からの透かし除去も可能にする。あるユーザーは、ローカルモデルが許される世界で透かし議論は無意味になる。未来が怖い、とさえ述べています。これに対して、マスターロックはハンマーで外せるという比喩で、除去は詐欺行為にあたり、欺こうとする側に責任があるという反論も出ましたが、それには、ほぼ全ての状況で合法なので、詐欺ではない、押収されるという、責任の所在をめぐる平行線の議論に発展しています。
要するに、規制の意図と技術の現実の間に、埋めがたい溝があるということですね。テキストに透かしを組み込もうとしても、それを外すのは抜け道として常に可能で、むしろローカルモデルの普及とともにそもそもの前提が揺らぎつつある。EUAI 法が何を義務付けたとしても、それが実際に何を達成できるのかは、技術の限界との対話にかかっている。そんな本質的な問いをこの議論は突きつけていると言えるでしょう。ディープシークが X 上で発表した内容から始めましょう。V4 ラインナップのリリースに合わせて、API の価格体系を更新したんです。ピーク料金とオフピーク料金という2段階を導入して、オフピークはピークより 50% 安くなります。新しい価格は8月16日、UTC の16時から適用されます。そして同じ投稿で、ディープシークの V4 のプロの当日ローンチも発表されていました。エージェント向けに大幅にアップグレードされたという触れ込みで、推論の頑張り具合をタスクに応じて選べるモードや、OpenAI のリスポンズス API へのネイティブサポートが謳われています。
この価格変更には議論を呼んでいますね。ハカーニューズの議論では、あるユーザーが約3倍の値上げと評していて、競合のルナと呼ばれるサービスがはるかにお得になったとか、そのルナが値上げに追随しないことを望むという声も出ていました。 ただ別の方は逆にルナの割引はディープシークの攻撃的な価格設定に対抗して出された可能性が高いので、ディープシークが3倍高いなら割引を元に戻す時期だと反論しています。
特に注目されていたのが、エージェント系コーディングツールのヘビーユーザーにとってキャッシュヒットの価格がオフピークで6倍、ピーク時には12倍に上がる点です。長時間のセッションでは入力の 90% 以上がキャッシュヒットになり得るので、これは大きい。ディープシークは以前このキャッシュヒット価格を大幅に過小設定していたそうですが、値上げ後もこの指標では把握している限り他社よりは安い。ただ10億トークン使って4ドルいった報告は終わりだろうとも言われています。
競合に引っ張られて、ディープシーク自身もオープンソースの別モデルがキャッシュ次第でサードパーティー経由より高くなったと指摘する声もありました。今後の注視点は、オープンルーターのようなサードパーティーが価格を据え置くのか、それとも追随するのか、そしてルナがどう対応するかですね。X 上の返信では、米国と欧州を助成してアジア時間帯のユーザーに値上げするのは逆だという批判や、ディープシークを使う理由がもうない、新価格で V4 は完全に魅力がなくなったといった声も出ていました。
次は、シャレブラスとオープン AI の提携による新サービスの話です。8月13日付のブログで、OpenAI の API で最初に提供される新サービス階層、ウルトラファストモード早期プレビューが発表されました。GPT の5、レンク層をこのウルトラファストモードで動かすと、品質を損なわずに最大で毎秒750出力トークンが出せるとされています。利用は当初、選ばれた顧客に限定され、時間をかけてアクセスを広げていく計画です。
速度がどれほどかというと、シレブラスの発表では、競合のモデルと比べて、あるモデルより11倍、別のモデルのファストモードより5倍速いとされています。実際に難易度の高いベンチマークでは、GPT の56ソルのウルトラファスト版が約11時間で全問回答し、競合モデルのおよそ78時間に対して、ほぼ同等の精度を約7倍の速さで達成したと、シレブラスの測定として報告されています。ホームブリーフ、財務モデル、エンジニアリングレポート向けには、OpenAI の現時点で最良のモデルとされています。
想定している利用場面は、本番障害の根本原因の分析や、サイバー攻撃への迅速な検知と対応、エージェントのリアルタイム活用などです。技術面では、ウェハサイズのチップに 44GB の SRAM を乗せて重みをオンチップに保ち、GPU に典型的なメモリ帯域幅のボトルネックを回避するとされています。
ただし議論では、まず価格の不明瞭さが注目されました。投稿に価格情報がないのは、明かすのが怖い領域なのか、関心を探っているだけなのか、判断できないという指摘です。一方、使えるかどうかという点では、実は応募した企業にはすでにアクセスが広がっていて、本物だが限定されているという補足もありました。速度の価値をめぐっては、速さは過小評価されていると主張する声と、すでに創造性や注意力、予算が限界要因で速度はそこまで必要か、と疑問を呈する声に割れています。
話題を変えて、こちらはかなり深い技術の話です。スキッターのクリックのバートのサルツという、コラズヤクサックスという研究者が公開した GitHub リポジトリです。DRAM スクランブリングによって CPU 上のすべてをアンロックすると銘打ち、DRAM コントローラーをついて物理 DRAM アドレス変換を配線し直すことで、カーネルからも見えない専用の切り離した領域を暴くという内容です。プラットフォームセキュリティプロセッサ、システム管理モード、CPU マイクロコードのアンロックを掲げています。
この記事は P の旅という形で、仮想アドレスが DRAM に届くまでに清純形式のチェックやセグメント加算、ページテーブル探索といった階層を通過する様子も書いています。議論では、この手法は動的メモリエイリアシングというハードウェア攻撃をソフトウェアから到達可能にした版だという評がありました。ランバスは速度と信号整合性の要求から手の届かないところとしばしば考えられてきたけれど、それを迂回したという補足もされていました。
一方で、その書き方自体に注目が集まりました。研究者の CPU リバースエンジニアリング能力は称賛されつつも、なぜ AI で技術記事を書くのかという疑問が上がりました。同じアイデアを延々と言い換えられて飽きたという同調の声も。ただ、あるユーザーは AI を疑いつつも、独特の言い回しは人工的ではなく、AI ではないと判断しています。別のユーザーはそれに反対し、今年の投稿は明らかに機械執筆で、以前の年のものはそうではない。AI なしであそこまで近づくには意図的に努力するしかない、と反論しました。
人物面では対応するブラックハットの講演を待ち望む声や、この研究者の過去の講演を上げる声がありました。妻がシスコの責任者で、2人でセキュリティ研究をし、 X は知力リバースエンジニアリングの本があるという記憶に基づく証言もあり、実際にその共著の書籍が補足されていました。十数年前の技術デモに衝撃を受け、今見ても未来的だという解雇もありました。
次にログ書き込みの話です。システム D のジャーナルログ。システム D のジャーナルがログ1行の書き込みに対して想定外に大きなディスク書き込みを発生させているという GitHub の一周が取り上げられていました。報告者は1秒あたり2行のログ書き込みに対して、仮想マシンで毎秒およそ50回の入出力操作が発生したと報告しています。ログの書き込みはシスログと同じ程度であるべきと期待していたのに違っていたと、スレッドのタイトルでもログ1行あたり EXT4 では 49KB 以上、 B2LHS では 110KB 以上のディスク書き込みがあると主張されています。
コメントの中心になったのが、あるユーザーの調査で、ジョーナルドだけでなく多くのアプリケーションが開発者が認識している以上にディスクを酷使しているという指摘です。コピーオンライト方式のファイルシステムでは、小さくて頻繁な書き込みで書き込み増幅が大きく、アイドル状態のデスクトップの SSD に2年間で38ビニナ TB が書き込まれたという話も出ました。タイマーで定期的に保存するツールや、クリップボードの履歴をコピーのたびに保存するもの、通知が消えるたびにシェーダーキャッシュを保存するもの、ブラウザ拡張が10秒ごとに接続を試みて失敗のたびに 14KB 以上書き込むものなど列挙されています。
ジョーナルドのログ形式そのものを扱った中で最も非常識なものの一つ、 UI も最悪の部類と批判する声もありました。バイナリログやデータベースログ自体に反対ではないが、良いアイディアがひどく悪い実装になっているという評価です。ファイルシステムの提案としては、ビータ FS の代わりに XFS を使うという助言もありました。ビータ FS はホームディレクトリ向きで、システムのディレクトリには使わない方がいいと。
実際にプラズマデスクトップの書き込み方と、ジョーナンドへの大量ログに気づいて軽量な別のデスクトップ環境に乗り換えたという報告や、システム D を離れることの難しさも話題になりました。ある種のディストリビューションには、パッケージ管理の利便性に惹かれて離れられない。ジョーナンドのディスク使用量に衝撃を受けて、システム D を使わない別のディストリビューションを試す予定だ、という声などが出ていました。
最後の話題は、古いウェブの行方はどこへ行ったのか、という調査です。短縮 URL サービス、ゼロドドマメ系の作者が、2009年から2014年まで運営していたサービスの復元データをもとに、リンク先を追跡した結果を報告しました。最大で3人による情熱的なプロジェクトとして2009年に始まり、収益はゼロで、ホスティングや開発、スパム対策の労力を賄えず2014年に閉鎖。後にディスク上で古いデータベースのバックアップを見つけ、約66万件のリンク記録のうち65万7千件余りを復元し、2026年8月に全てのリンク先を追跡したというものです。
結果は驚くべきものでした。クロール可能だった約65万5千件のうち、その 76.7% がページを読み込めませんでした。中腹を除いた個別の URL でも 78.7% が読み込めず、中腹リンクが結果を歪めているわけではないと。失敗の内訳は、接続負荷が5割強、HTTP エラーが 25% 余り、読み込みに成功したのは 23% 余りでした。著者は消えたではなく、読み込めなかったという表現を意図的に使っていて、読み込めるページでも元のコンテンツが残っているとは限らないと強調しています。
ただしこれはマケドニアの一地域コミュニティが中心の対象で、ウェブ全体のセンサスではないと明記されています。生き残ったのは YouTube や Wikipedia、 Google 系の集中型サービスが中心で、個人ブログやフォーラム、地元ニュース、写真ホストは消滅側に多く、集中型ウェブは小規模ウェブより持ちこたえたという結果でした。Facebook の旧写真提供サーバーへのリンクはすべて読めず、一方である音楽ホストはほぼすべてページを返した一方で、大規模なファイル共有サービスは全滅でした。
議論では、ウェブページの消滅こそが最初期のウェブの最大の設計上の欠陥だという声や、ビット単位で正確にコピーされ保存されても、実際には誰かがサーバーを維持し、保存する価値があるものを選び続けなければならないという指摘が目立ちました。 古いウェブは集中型の大規模プラットフォームにのみ生き残ったというのが、この87万件近いリンクの追跡から見えた結論だと言えそうです。
まずはハカーニュースで話題になっている AI アトホームというブログ記事の第1回から。著者さんはデータセンターはかっこいいから一つ家に欲しいという思いから、パーツ不足の中で中古品や電子廃棄物だけを使って自宅用の AI 用 GPU ボックスを組み立てたんですね。
それで使ったのが AMD の V620 というカード。これはもともとクラウドゲーミング用に作られたワークステーション用 GPU で、映像出力がなくて一般販売もされなかった上に過剰生産されたため、中古のサーバー品として eBay で安く手に入る。 VRAM は 32GB、 ファンもついていないんですよね。
マザーボードは2017年の X299、 CPU はインテルコア i910900X。 著者自身、インテルがこの20年で作った最悪の CPU だと言っています。電源は 1600W で、4枚のカードを冷やすためにサンディープリントしたシュラウドに毎分1万回転のファンを取り付けたんですが、これが非常にうるさくて、最初のセットアップは耳栓をして臨んだそうです。
そして最初は起動せず、 BIOS の PCIe 設定をいじってようやく4枚接続での起動にこぎつけるまで約1時間かかったと。コメントでもこの騒音体験は多くの人が共感していて、サーバーファンがいかにうるさいかを知る過程は誰もが通る道だという投稿や、 Linux 対応が悪くてファンが常にフル回転だった古いサーバーの思い出話も出ていました。
そしてこの記事のもう一つの論点が AMD のソフトウェアの安定性。著者は AMD を選ぶのは勇気がいるとして、第2章でそのあたりをどう解決するかに興味を示しています。ただこれに対する反論もあって、今はストックのカーネルでドライバーが動き、 AI ソフトの対応も広がっていて、ほとんど手間なしで動くという声も出ていますね。
確かに AMD ロー CM も以前に比べると随分扱いやすくなった。この V620 と同じカードを値上がり前に買ったというコメントでは、自宅で動かせる最良のモデルはデュアル 32GB の GPU に収まるので、 NVIDIA に3倍以上払う理由はほとんどないと断言していますね。
もっとも、 V620 の約4倍の値段がする最新のラデオンプロ9700を勧める声もあって、価格の話はいろいろですね。あと実践例としては、スチームデックで完全ローカルの音声クローニングパイプラインを AMD 上で動かしたという報告もありました。
最後に、同僚たちが最も共感していたのは、著者がガレージにイーサネットケーブルがなくて夜の11時にドライウォールに穴を開け始めたというエピソードでした。ケーブル配線でドライウォールに穴を開けなかった家はないという共感の声が続出していましたね。
次は NP のオーバーレイテという投稿。 NP 完全という計算複雑性の概念について、実務上は過大評価されている面があるという議論です。
ポイントは、ある問題が NP 完全である、つまり一般には解くのが難しいという証明があったとしても、それは実際に扱う事例が全て手に負えないことを意味するわけではないという指摘です。
具体例として挙がっているのが SAT、 命題論理の充足可能性問題。 SAT は NP 完全として有名ですが、人間が使う実用上の問題では解放アルゴリズムの役に立つ追加の節を与えるなどして解きやすい形に導ける場合が多いんですね。
つまり NP 完全というラベルだけで解けないと判断してしまうのは早計で、実世界のインスタンスは理論上の最悪ケースと違って構造的に解けることが多いというのがこの投稿の主張ですね。理論的な難しさと実際の実用上の扱いやすさは別問題だということです。
次はクアンタマガジンの記事で、フラクタル構造に対する量子不確定性原理を大学院生が証明したという話題です。投稿されて数学者たちから基礎的な成果と評されています。
量子力学の不確定性原理といえば、粒子の位置と速度を同時に正確には測れないという話ですね。それをフラクタル向けに拡張したのが今回の成果です。約10年前、 MIT の数学者セミオン・ディアットロブがカオス的な状況で量子粒子が古典粒子とどう違うかを研究していて、2016年、その直後に亡くなった数学者ジン・ブーガンの重要なアイデアを受けて、一次元のフラクタルに対する証明を完成させました。
それで同年秋にニュージャージーで開かれたワークショップで、これを高次元に広げる試みがなされたんです。ただ出席者の一人は、結局誰もできるとは信じていなかったと振り返っていますね。そこから突破口を開いたのが、当時 MIT の大学院生だったアレックス・コエン。 2025年にその分野で最高峰とされるアナルズ・オブ・マスマテクス誌に全ての次元への拡張を発表しました。これが彼の博士論文となり、25歳でニューヨーク大学の助教授職を得たそうです。
高等研究所のピーター・サルナックは、博士論文を書いている若者としては驚くべき業績、話しています。ちなみに不確定性原理は量子の話に限らず、音が短いほど音程が不確かになる現象や、潜水艦の位置を測る短いレーダーパルスにも現れる19世紀由来の考え方なんですね。
コメントでは、2017年にダヤトロブと別の研究者がこの一次元板を使って証明した双極曲面上の波は決して閉じ込められず、常に広がって隅々に達するという結果に触れるものが、非数学者から素晴らしく示唆に富む要約として取り上げられていました。
さらに議論は、量子のデコヒーレンス、つまり波がどのようにして古典的な振る舞いに崩れていくのかという物理の話題にも発展していました。あるユーザーは、ランダムな位相のズレを導入して平均を取れば、干渉島が消えてベル型の曲線が現れるという過程で古典工学と同じ機構を持っていると説明していますね。
つまり、粒子がたくさんのものと相互作用すると自由度が失われていって、挙手的な効果と同じように振る舞うようになるという図式です。エンタングルメントの捉え方について、自由度は保たれるべきではないかという疑問も出ていましたが、他のユーザーが丁寧に反論していました。次は、チューズ・ボーリング・テクノロジーという有名な2015年の記事。作者はダン・メッキンリーで、エッツィを退職した後に自分のサイトで公開したものです。彼がキャリア初期に技術選定を任された経験から学んだことの上流だと説明しています。
中心概念がイノベーショントークンですね。各社には約3つのトークンがあって、好きなように使えるけれども、供給は長期間固定されているというモデルです。例えば、新しいサービスを Node.js で書く、 MongoDB を採用する、誕生1年以内のサービス発見技術を使うと、それぞれ1トークンずつ消費する、自前のデータベース開発なんてやったら大変なことになるというわけです。
ポイントは、こうした選択が常に悪いわけではなく、例えば JavaScript のコンサル会社やデータベース企業にとっては合理的でも、世界の商取引や決済を担うような規模の会社には向かないとしています。そして、退屈は悪いとは同義ではない。マイアスケールやポストグレス、PHP、Python、メムキャッシュ、クロンといった技術は退屈だけれども良い技術で、能力だけでなく、障害時にどう壊れるかまでよく理解されている点が重要だと。
最良のツール、思考も批判しています。ベスト・ジョブの捉え方が近視眼的で、運用や認知負荷といった負担を無視している。システムを確実に動かし続ける長期コストは、構築時の不便さをほぼ常に上回るという立場ですね。もちろん、Java だけでウェブサイトを作るような極端も否定していて、新技術の導入はプロセスであり、会話、全社的な可視性が必要だと言っています。
ハッカーニュースのコメントでは、10年経って、エイジドウェル、よく年月に耐えた、と評価されていました。プロダクトマネージャー兼エンジニアリングリーダーとして最も有用な概念の一つで、トレードオフの判断にも、全レベルの同僚への説明にも役立つと強く推奨する声がありました。
一方で、異論もあります。少数の離散トークンという枠組みには反対で、負債とリスクの観点で捉えるべきだという指摘。新しい技術は残高を減らすけれども、負債を抱えるのが悪いとは限らなくて、リスクの高い賭けが大きなリターンを生む場合もあると。また、退屈・非退屈の境界は曖昧で、多くの人が長期間その助言を無視して実績を積むまでは、新しい技術は退屈にならないという皮肉も指摘されていました。
エンジニアの実体験として、Go言語を試すのに長い時間がかかったものの、実際に使って楽しんでいるという声も。この投稿を愛しているけれど、議論を呼びすぎてエンジニアの友人を作るには向かなかったというユーザーもいましたね。最後は、オーディナリー・アバンダンスというエッセイ。現代のアパートにある日常品を、それらがすべて新しかった時代の目線で通り抜けていくという構成の作品です。
エドワード・ベラミーは、1888年の小説、ルキング・バックワードで、家庭で音楽を自在に再生できれば、人間至福の限界に達したと考えた。記事は、電灯、写真、メガネ、電信、印刷された本、水道水、遠方の果物、冷蔵、香辛料、天然痘ワクチンなどに、それぞれの時代の人々の驚きの言葉を添えていきます。
具体例も印象的です。1880年にインディアナ州のワバシュという町が全面的に電灯化されたこと。 1842年にニューヨークのクロトン水道が整備されたのは、その10年前のコレラで3515人が亡くなった経験が背景にある。そして中世の価格では、生姜1ポンドが羊1頭、サフラン1ポンドが馬1頭に相当したという話もあります。
コメントの中心は、現代の豊かさを当然視して感謝できなくなってしまうという問題です。快楽適応という言葉を挙げ、外気より約50度近く冷たい空気や数千マイル先との即時通信を忘れがちになるという指摘がありました。
それに対するユーモアあふれる提案が、ネットフリックスケアスマンキー。毎週1日だけ配管やエアコン、電気、Wi-Fi、自動車、航空便などを止めてしまえば、感謝が数年間持つのではないかというのです。これに、それはキャンプと言うんだ。すでに存在する。停電だ。イタリアに引っ越せ、いった返しが続きました。
実体験も共有されています。井戸水と冬の停電が多い地域に住む人は、電力や給湯の価値を繰り返し再認識してきたけれども、予備発電機を手に入れた今、また当然し始めるだろうと自重しています。あるいは9000人規模の中世キャンプイベントで、大半が個別太陽光発電という状況の中で、宮全体が約8時間停電したら、プロパン給湯のシャワーを3分の1日待つだけで大騒ぎになったそうです。
また停電で人と話したり、夜の静けさを味わうと、光害やスターリンクなどのせいで星空を楽しむ能力を失ってしまったのだと気づかされるという逆の反応もありました。
そして同種の実験は数年前にすでにあったという指摘もあります。新型コロナのパンデミックで、世界の社会はうまく対応できず、うまく対応できた社会だけが小さなカオスモンキーを生んだと。教育や採用、人材育成が劣化し続ければ、そう遠くないうちにその種の存在が必要になるだろうというコメントもありました。現代の豊かさへの感謝をどう保つかという問いは、個人の気分の話にとどまらない広がりを持っているんですね。
古い話になりますが、読者のある方が IBM PC の45周年に触発されて、スロックマシーンという自分のプロジェクトで、あの伝説的なドンキーバスをブラウザ上で動くように移植し直したそうです。このゲームは1981年にマイクロソフトの共同創業者ビル・ゲイツとニール・コンゼンが書き、初期の IBM PC DOS にバスカのカラーグラフィックスとサウンドのデモとして同梱されたものです。1982年にバージョン 1.10 が出ていて、クレジットには IBM の1981年、1982年の著作権表示が入っています。
内容は、レーンを切り替えてロバを避けるだけのシンプルなゲームですよね。この移植は、オリジナルの CGA ゲームプレイを JavaScript でいくつかの自由を取り入れて再現したものだそうで、教育と保存を目的にしているそうです。ただコメント欄では、これは新規性がなくて、ただ生成された移植なのではという指摘も出ていました。
そうですね。似たようなプロジェクトとして、他のゴリアスベース移植もいくつか挙げられています。実際に動かした人からは不具合の報告もあって、ある人は特定の画面サイズでだけ解像度が激しく切り替わるようなフリッカーが起きたと言っていて、作者はすでに修正を入れたかもしれないと返していました。またレーンを切り替えるときに、もうロバを過ぎているのに車がロバに当たるという報告もあり、冗談の返しが続いていました。
あるコメント投稿者は、効果音が当時の初期 IBM PC が搭載していた単純なスピーカーの能力より少し先進的に聞こえると指摘しました。その方自身は4ヶ月かけて、キューベジックとクイックベジック 4.5 の 100% 忠実なブラウザ内適用を開発中で、仮想 CPU とハードウェア抽象化レイヤーで動くそうです。フルスクリーンで表示したのを本物の仮想マシンと誤認した友人の反応が一番の褒め言葉だと話していて、ドンギーダッパはそのシミュレーターで最初に動かしたプログラムの一つなんだそうです。
その流れで、ある方は最初の職場の注文入力や在庫管理システム全体がキュービエジックで書かれていて、ソースがあれば試してみたいと言っていました。実際のところ、90年代の数百本のプログラムを当時の実機と比べながら AB テストしてきたそうですが、ソース付きの実務用アプリは入手が難しいとのことです。1981年から愛され続けたこの131行の作品が、今もこうして語り継がれているのは面白いですね。
次の話題は、データアーカイブの行方に関する深刻なトラブルです。ミズーリ州セントルイスの PBS 系列局 9PBS が今年7月、デンバーの地方裁判所にデータセンター大手のアイロンマン店を提訴しました。同社のデンバーのデータセンターに保管されている放送局の70年にわたる組織の歴史を表す50テラバイトを超えるアーカイブ資料の返還を求めています。 クラウドストレージベンダーのオープンソースストレージ、通称 OSS が警告もなくアクセスを遮断し、消滅状態になったことが発端です。
アイロンマウンテンは、自社の顧客である OSS がデータを収容する物理的サービスを技術的に所有しているとして返却を拒否したんですね。9PBS は削除や改変を防ぐ仮の救済措置を求めて、裁判官はこれを認めたそうです。放送局の副社長は、セントルイスにとって重要な歴史的価値がある、話しています。
経緯を整理すると、9PBS は2019年に OSS と契約して毎年更新していましたが、2026年2月に更新協議を求めても応答がなく、契約は3月6日に失効しました。契約上は終了後30日間データを引き取れるはずでしたが、同じ3月6日にはもうアクセスが遮断されてしまったんです。OSS のウェブサイトは消え、州への登録も不履行状態でした。その後、OSS 資産を取得したグループがデータの安全を確認したものの連絡が途絶え、9PBS 側は OSS の買収で詐欺にあったと述べています。
最終的に 9PBS は欠席判決を得て、データの所有権と即時占有権が認められ、OSS に返還が命じられました。失われる恐れがあった資料には、東セントルイスの歴史や COVID の19パンデミック、1993年のミシシッピ川とミズーリ川の大洪水の報道が含まれているんです。コメント欄では、OSS が実質4人体制で誰がストレージ基盤を担っているのか疑問視する声や、アイロンマウンテンが実際の保管を担い OSS は中間業者に過ぎないという指摘もありました。
そして議論はこうした記録をどう守るかという大きなテーマに広がっています。ある人はインターネットアーカイブやテレビ番組を延々録画し続けたマリオン・ストークスのような個人アーカイブの重要性を強調していました。別の人は 1GB あたり 2,3 ドルの1回払いで永久保存するアーカイブサービスを紹介しつつ、最近の AI バブルで保管コストが上がっていると説明しています。ただインターネットアーカイブを唯一のバックアップ先にするなという警告もあって、ある人はアクセス不能は削除を意味しないと反論し、事前の取り決めがないと Twitch や YouTube の投稿は削除や禁止の対象になり得ると補足していました。50TB の放送局の歴史がこうして法廷まで持ち込まれる事態は、デジタルアーカイブがいかに脆いかを示していますね。
さて、今日は AI エージェントが信頼を失いつつある話から、四半世紀前の短縮 URL サービスの記憶、新しい数論の発見まで、幅広いテクノロジーの話題をお届けしました。
はい、フルのドンキーベースから家庭で動く AI データセンター構想まで、どこか一つの軸でくくれない多様さでしたね。ディープシークの価格改定やオープン AI の新しい処理方式も気になるトピックです。
特に心に残ったのは、劇場の記録を抱えたままデンバーのデータセンターに閉じ込められた放送局の訴えです。テクノロジーは進んでも、大切なものの置き場所という問題は不変だと思いました。
まったくですね。それでは次回もどうぞお楽しみに。最後までお聞きいただきありがとうございました。